本田健の人生相談ディア健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、残すところこの年内のこの配信も2回ということなので、はいはい、今週と来週のオープニングで改めてこの1年を健さんにいろんな角度から振り返っていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
まずはその健さんにとって、ご自身にとってこの2020年、そのいろんな意味で海外での活動もある意味オンライン上で広がったっていうこともよく話されていますけれども、
はい、
そういうスタイルの変化も含めて今年ってどんな年でしたか、健さんにとって。
今年はね、皆さんもそうだったと思いますけど、もう想定外につく想定外ですよね。だから1月2月の時点で準備してたプランしてたものが全部ひっくり返されたっていう意味では、僕も皆さんと同じような大変さをくぐり抜けてきたなっていうふうに思いますけど、僕はすごくラッキーだったのは、そのオンラインに移せたっていうのと、その逆にチャンスが広がったっていうのをびっくりしましたね。っていうのは、例えばアメリカのラジオとかテレビ局っていうのは、本人がスタジオに来ないとゲストとして受けないっていう、そういうなんか暗黙のルールみたいなのがあったんですよ。だからアメリカにしばらく滞在してくれたらブッキングを開始できるけど、すぐ決まっちゃうんですよね。あさって出れるとかってそんなのが多いから、
はい、
だから僕はテレビはもう元々無理っていう、そういう感じだったんですよ。でも、はい、今日本でもそうですが、全部リモートになったでしょ。だから、はい、そのこういう形でズームで出るってことに関して、ね、違和感がなくなっちゃって、なのでオーストラリアからもアメリカからもヨーロッパからもオファーが来るようになったって意味ではめっちゃラッキーでしたね。
じゃあそういう意味では仕事も今まで活動していた以上の広がりっていうのはあったわけですか、健さん。
そうですね、本当そういう意味では感覚的には10倍ぐらいに広がったっていうイメージはありますよね。
実際にやっぱり周りでそういうふうにおっしゃってる方って多いんですか、このリモート。
やっぱり両極端ですよね。その何倍にもなったっていう人もいれば何分の1になったっていう人もいるから、だから例えば今年は収入が10倍になった友人もいますし、収入が10分の1になった人もいるので、そうすると同じように稼いでた人たちが100倍の下になったってことですよね。そういう意味で今年もそうですけど、来年もなんかそういう大きなその変化はいろんな人たちにその訪れるなっていう、そういうなんか緊張感とともに感じますね。
ハッピーマネーが世界的に発売が開始されましたっていうのが、1年近く前からこの番組でも触れてきたんですけれども、そうしてるうちに、今回こうしてコロナのねことでこの私たちの収録もリモートになりましたけれど、
はい、
ハッピーマネーも翻訳本っていうのがもう続々と世界中で発売されていって、
そうですね、
今時点では20万部突破してるっていうことも私ちょっと伺ってるんです、
はい、もっと言ってるかもしれませんね。それぞれの出版社が細かく聞いてるわけじゃないので、でもそのスペイン語、ポルトガル語とかポーランド語とかオランダ語、いろんなそのロシア語もそうですし、アラビア語もそろそろ出るんじゃないかと思いますけど、そういうちょっと変わった言語でいっぱい出始めるので、僕は読めないファンメールみたいなのも来るんですよね。それこれ困ったらこれ何語だろうと思って、知り合いに言ったらこれロシア語だよって、感動したって書いてあるとかっていうのを読める人に教えてもらったりとかね、なんかそういうのですごくメールボックスに得体の知れないメールが入っててスパムなのだろうか、それともファンメールなのだろうかっていうことよくありますね。
そうですか、ね、まただから来年がどういう形でこのオンライン上でも広がっていくかっていう感じですけれども、またね来年もそうした健さんの活動の報告も含めて皆さんにお伝えできればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは本田健の人生相談ディア健、今週も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。でまずはラジオネームまさひろさん。健さん、こんにちは。
こんにちは。
以前健さんのセミナーでパートナーと因関係が築けると売り上げが上がるといったパートナーとの関係はビジネスに影響するんだということを聞きました、
はい、
なぜパートナーとの関係がビジネスに影響するのか パートナーとの関係を良くするためにできることを詳しく教えていただきたいです
あのね、あの反対に捉えないでほしいんですよね。パートナーとつながったらビジネスは成功するわけではないんですよ、
はあ、
だからそのパートナーとつながった方が流れが良くなるってことを言ってるだけで、
はい、
その売り上げを上げるためにパートナーとつながるっていうやり方だと絶対うまくいかないんですよね、
うん、
でなんでそうなのかっていうと、うん、その人ってやっぱりその一日のモード、あの気分のモードで全然違うんですよね。で、はい、幸せなモードとイライラするモードと落ち込んでるモードとかいろいろあったとしたら、うん、普通の人たちはなかなかこのモードをね上手にコントロールすることっていうのはできないんですよ。で一番簡単なのが、人は幸せになった時に最高のパフォーマンスを上げられるんですよね。だから新婚さんとかだったらすごい調子よくてセールスのあれが上がったり、なんかこうプレゼンにすごくエネルギーが乗ったりとかってするのは、やっぱりそのすごくラブラブなエネルギーが助けてくれるからなんですよ、うん、そういった意味で例えばビジネスで何か一生懸命やるって言っても、自分の名誉のためにとかってなかなかね人のモチベーションにならないんですよ。でも自分の大好きなパートナーとか子供のためとか親のためとかっていうふうになると一生懸命なれるんですよね、まあ、そういった意味でまずパートナーとうまくいくとモチベーションが上がるっていうのと、あとはねパートナーに信頼されたり信用されたり応援されたりしてる人っていうのはエネルギーが大きいんですよ。あのそれは誰かに信頼されるっていうのはすごくこうその人の周りにオーラの中に入ってるようなところがあって、そのたくさんの人たちに愛されたり信頼されてる、まだ箱入り娘って大事にされてるのってなんか見えるじゃないですか、
はい、
そういう感じでそのパートナーにバックアップされてる人っていうのはそれだけ人に愛されたり信頼されたりしやすい、まあ、それでイコールビジネスがうまくいきやすいっていうことなんですよね。
じゃあそこをありきでっていうのではないってことですね。
だから売上上げるために嫁とつながりたいんですけどとかね、はい、なんかビジネスうまくいかせるために毎日嫁とハグして出かけていった方がいいってケンが言ってるみたいな、そんなこと僕言ってるわけじゃないんですよ。その関係なくそれはそれやっていただくとして、
うん、
そうやってパートナーと良好な関係を持てる人っていうのはビジネスもうまくいきますよって、そういうことなんですよね。
うん、でもやっぱりそこってケンさん感じられますか、いろんな方見てこられて。
そのすごくこうパートナーに愛されて愛してる人っていうのは 100×100 が1万になるんですよ。その掛け算ってやっぱすごくて、でやっぱり 100+100 だったら200でしょ、あるいは下手したら 100-80 で20しか残らないみたいな、そういった意味ではパートナーにたくさんのエネルギーとか栄養とか信頼とかそういう感謝とかもらってる人っていうのはやっぱりその分だけ周りの人たちにも優しくなりますよね。
そうですね、うん、はい、質問ありがとうございました。
はい、
続いてはラジオネームララさんです、
はい、
人間関係で何をしたわけでもないけれど愛されたりする人っていますよね、
はい、
言葉にするのが難しいですが、愛嬌があったりコミュニケーション上手だったり何か共通点があるように感じます。私ももっと愛される人になりたいと思うのですが、何をどう変えていいのか分かりません。愛される人になる秘訣ヒントを教えてくださいという質問です。
あの自分のことをどれだけ好きになってるか愛せるかってことがすごく鍵になると思います。自分がいいやつだなと思ったり自分が自分のこと好きっていうのはそのナルシスト的なもんじゃなくてね、でそういう意味ではその自分が自分のことが好きっていう健全な自分のことを認められる愛せるっていう人は周りからも愛されますよね。だそういった意味で自分のこと愛してみたいな人がいたらわちょっとうざってなるじゃないですか。だからその人が満足してたり、はい、その人がなんか自分のこと結構楽しいいいやつだなと思ってるとなんかねやっぱり何とも言えない影響が出るんですよ。なので、うん、自分のことが可愛いなとか素晴らしいなとか素敵だなっていうふうに思っても思ってるほど周りの人たちもそう思ってくれるってことなんですよね。だから何をやったらいいかっていう意味でいくと、うん、自分のことを好きになれるかどうかってことだと思います。自分の嫌なところをその、うん、なんていうのかな、ある意味でおばあちゃんが孫を見るみたいな、ね、ちょっとなんかずるかったりとかなんかいい加減だったりとかするけどそれも含めて可愛いじゃないのみたいな、そういう気持ちで温かく自分のこと見られるでいいですよね。
そうですね、
はい、
やっぱりそこが一番ですかね。自分が自分をどういうふうに扱っているのかっていうところですかね。
そうやっぱりね自分のことがあの素晴らしいっていうふうに思ってる人は周りからもそういうふうに扱われると思います。
あのケンさんが先ほどおっしゃる健全にっていうところですよね。
そうそうそうそう、うん、僕は僕のことをよく頑張ってるなとか いい感じじゃないとか、いろんな人たちに与えて偉いねっていうのを毎日毎日自分を褒めて寝るんですね。
確かにそういうのを自分で自分に声がけって、まあ、結構しないですけどすると耳からも入るし、なんか体感すると入りますもんね。
そうそうそうそう、だから僕一人よしを知っててんですけど、よくやってるねとか、はい、偉いとかね、
はい、
うん、よく頑張ってるっていうのを自分でよくやってます。
ああそうですか、ね、それがきっかけになり自分が自分を満たすと周りからもそういうふうに自分も扱われるようになるっていうことですもんね。
そうですね、なのでぜひ自分を、まあ、認めるというか、そこからでしょうね。で少なくとも愛するの難しくても、うん、よく頑張ってるぐらいは言えるんじゃないでしょうか。
そうですね、本当本当ハードルが下がりますもん ね。
そこからやってみたらどうでしょうか。で完璧な主義の人は、ね、これできないんですよ、いや頑張ってないみたいなだからそれもね、うん、含めてぜひ やってみてください。
はい、以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは感情について理解するということで、取り上げていこうと思うんですけれども、まあ、今年は1年こう振り返ってみても、そのコロナウイルスの影響によって恐れとか不安とかをいつも以上に感じたっていう人は大勢いらっしゃると思うんですね。でやっぱりこうニュースを見たりすると、いろんな報道を見たり聞いたりすると、もうこれまで以上にその不安の感情とかネガティブな感情っていうのがわーっと出てきたり、こう深いところから揺さぶられるような経験をしたっていう人もたくさんいると思うんですけれども、そういうふうにその、まあ、今は特にこの時代の流れでそういうふうになりやすい時期っていうのはあると思うんですけれども、特にこの自分たちがネガティブに考えがちな時、そういう波に襲われやすい、そういうふうになりやすいっていう時って、どういうふうにしたらいいっていうところは健さん、まず伺いたいんですけれども、
まずね、自分の感情のなんて言うんでしょうね、メーターみたいなものをイメージしてもらいたいんですよ。で今例えばなんかすごい怒りが出たとか悲しみが出たとか無感覚になってるとかっていうのを、まず自分で自分をモニターできるかどうかっていうことだと思うんですよね、うん、っていうのはそのほとんどの人たちが自分が何を感じてるのかってことをほとんど考えないまま生きてるんですよね。で例えばなんかよく分かんないけど怒ったとかイライラしてるとか、あるいはそのなんかイライラしてるってことを自分で認めたくない、例えばパートナーとか、うん、あるいは同僚とか ねイライラしてるって言うと、いや全然してない、みんなめっちゃイライラしてるみたいな、だから自分でまず認められないっていうのが多くの人の問題だと思うんです、
はい、
だから自分は今悲しみを感じるのか怒りなのか、絶望なのか嫉妬なのかっていうものを、そのまずあるいはなんか疑いを感じるのか不安なのか、あそうか自分は今不安に感じてんだなってことが分かれば対処法が分かりますよね。だからまずやっぱり自分で何を感じてるのかっていうのを理解するのがスタートだと思います。
そうすると恐れとか不安っていうものは、そういう感情に襲われた時、もちろんそれが、あ今自分がそういうふうに感じてるんだって思って一度受け入れて、うん、でもやっぱりそういうものってこううわっと押し寄せてくるものじゃないですか、
うん、
そういう時ってどういうふうにこう対処したらいいんでしょうか。
だから多分その感情がまず何なのか、例えば不安だとしましょう、この先どうなるんだろうとか、お金がうまくいくだろうかとかっていうふうになった時に一回深呼吸して、でそしてそのお金の心配はしてるんだ自分はっていうことをまず冷静に見れるかどうかってことですよね。っていうのは不安にね飲み込まれる時ってなんか雪崩に巻き込まれるような感じになっちゃうんですよ。でも一回落ち着いて深呼吸したら、不安がわーっと心のところに行くけど右から左にスーッと通過するような、そういうふうな気持ちにもなれると思うんです、
うん、
で今は自分は不安をすごく感じてるんだ、何の不安なんだろう、お金の不安、でもお金の不安じゃないな、この不安の原因は何だろう、でなんか将来うまくいかないかもしれないっていう不安ってことは、うまくいかない未来を予期してそれに怯えてるんだってことが分かりますよね。じゃあ全くなすすべがないのかって言って、いやそんなことはない、今から仕事を探したり、でお金の算段をしたり、誰かに貸してほしいって言ったりだとかっていう行動を取れば、それは避けることができるわけですよね。 そう思うと、ただ単に不安に押し流されるだけじゃなくて、自分がやれることもあるってことに気がつくと思うんです。それが大事なステップだと思います。
なんかこう不安っていうと、例えば特に今年はやっぱりコロナに関してで、その私3月ぐらいだと思うんですけれど、子供をねお散歩をさせるのにうちの本当に近くを歩かせてた時に、パッと見たらいつもいる人たちが全然、この街から人が消えて人の行き来が全然ない中、うわ異様な世界に来ちゃったなって思って、ものすごく怖くなったのを未だにこうその日だけだったんですけど、うわっていう、これは異常だって思った時の不安とか怖さっていうのが鮮明に覚えてるんですけれども、なんでその私たちってこんなにこう感情に左右されるんでしょうね。またいいものだったらばすごくいいんですけれど、特にインパクトのあるものって恐れとか怒りとか、そういうネガティブな方の方が私たちの記憶に残りやすくないですか？
っていうのはね、やっぱり僕らも動物なんですよ。だから基本的にネガティブな感情っていうのは身を守るためにあるんですよね。例えばだからなんか外敵が来たら恐れを感じますよね、はい、あるいはこの先やばいかもしれないっていうことを思っとかないと、虎に食われたり熊に襲われたり、あるいは外敵に襲われたりする可能性があるわけじゃないです か、うん、だからその時に何も恐れがなかったら多分普通に散歩してそのままライオンのディナーになったはずなんですよ。でもライオンに食べられるかもしれない、何かに襲われるかもしれないっていうのを恐れてるから、そういう回避行動を取れたわけですよね。だから多分僕たちの先祖ってのは一番ビビりなやつだはずなんですよ。そうじゃない、勇気のある人みんな食べられちゃったからね。そういう意味では僕たちは最もビビりで引きこもりで、もうトイレ以外絶対外に出ないって決めてるような人たちの子孫なんですよ。だからもともと怖がりの DNA が入ってるんですよね。でこれは僕たちの身を守るためなんですよ。人に批判されたりするのが怖い、だから独立できないとか本を書けないっていう人は、人に批判されたり生きていけないっていう猿のような集団行動でやってた時の、そういうそのなんか誰かに批判されたりグループから蹴り出されるっていう恐れをもう本能的に感じてるんですよね。だからそのネガティブな感情はいけないわけじゃなくて、基本的には私たちを守るために存在してるってことが分かれば、その例えばボディーガードと散歩するようなもんでね、ずっと危ない危ないっていうふうに言われても楽しめないじゃないですか、
はい、
だから例えばここは大丈夫だっていうところがどこまで大丈夫かってことだと思うんですよ。なので人に批判されても別にそれで死ぬわけじゃないし、その散歩したからって言っても、前だったらね、なんか車が危ないとかあれが危ないとかっていうふうに親なんか感じるじゃないですか。3歳の子供とかを散歩させたらもう危ないことだらけですよね。
そうですね。
だからついつい危ないとかそこはダメとかって言っちゃいますよね、
うん、
それを僕たち大人になっても自分にやってるんですよ。
でたくさんの制限をかけちゃってるわけですよね。
だからそれをやめないと、恐れから解放されないんです。でね、だから恐れがないといいってわけでもないんですよ。だから恐れは危険のありかを教えてくれる素晴らしいツールでもあるんです。でもそれが過度に反応するとかえってマイナスになるってことですよね。
でもケンさんのおっしゃる、その本当に私たちのご先祖様たちがみんなビビリだったからこそここまで命がつながれてきてるって考えると、その不安な思いだったり恐れを感じやすいっていう、そのそれが引き継がれてるとしたら、それのおかげで今私たちがあると思えば、ものすごくありがたい機能だったわけですよね。
そうそう、例えばね、まあ現実的にそんなことないと思いますけど、今普通にご飯食べたりとかする人たちもいっぱいいるじゃないですか、でもそうやってその外に出ていく人たちが、積極的に出ていく人たちが全員コロナにかかって死んだとしましょうよ。そうすると生き残る人類っていうのは、コロナが怖くて家から一歩も出ない人ですよ。だからそういう意味では恐れがない人は死んじゃうってことよね。まあ、いやちょっと乱暴な話をしてますけど。
だからそういう臆病さもとても大事な要素だったっていうことですよね。
そうそう、でひょっとしたら今からコロナがひどくなったとしたら、やばい、コロナやばいかもと思う人の方が安全かもしれませんよね。大丈夫大丈夫とかって言って、そのダメな人いるじゃないですか。だからそれはやっぱり一つ考える必要があると思います、
となると私たちそういうその感情でいろいろとこう不安だったり恐れだったりっていうのも、もうもともと備わっているものだし、だからこそ昔の 先住民族の時からって何て言うんですか、その古代の時からこうやって今まで生きてきてるとするならば、うん、とてもありがたいものだっていうことですね。ちょっと見方を変えるとね。
そうそうそう、だから僕は普段車でね、その障害物とかあったらピピピってなるじゃないですか、
はい、
この機能は外してるんですよ。だってなんかあれすれ違うためにピピピピ言われるからうるさいからでもなんかちょっと路地に行ったりとか車庫入れたりとかするときにはそのピッボタンを押してもう一遍そのアラームを復活させるんですよね。それと同じで全然必要ないときに危ない危ない危ないっていう風になったらうざいでしょ。
うん、
いやそれは僕は感情だと思ってます。
そっかね、だから不安とか恐れって特に今年は感じることの多い1年だったと思うんですけれど、
はい、
でも、まあ、一概にそればっかりに飲み込まれちゃうとあれですけれど、でもそういうふうに感じるセンサーっていうのは必要な大事な一つであるっていうことですね。
そうですね、で恐れの中には絶えずワクワクも裏返しであるので、この時代が変化するときチャンスもめちゃくちゃやってくるんですよね。僕はそういった意味では来年の1年間は人生最大のチャンスがやってくると思ってるんですけど、なのでその怖いのもあるけどどちらかというと今はワクワクしてなんかすごいなっていうポジティブな気持ちの方が強いですね。
なんですね、はい、ということで今週のテーマは感情について理解するということで健さんに伺いました。健さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごすための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームわたさん。私のおすすめ本は北野由衣賀さんの天才を殺す凡人、職場の人間関係に悩むすべての人へという本です。タイトルが尖っていますが、成果を出し続ける組織には創造性かっこ天才、再現性かっこ秀才、共感性かっこ凡人の3つの才能のバランスが重要で、どうすればその3つの才能を生かしきれるかということが解き明かされています。自分の才能を生かす、他人の特性を知る上で大切なことが詰まった一冊だと感じましたということで送っていただきました。そして健さんの今週の一冊何でしょうか。
はい、科学的に幸せになれる脳磨き、岩崎一郎さんが書いた本です。
なんかここ最近脳についての本健さん紹介されることが多いですけれども、
はいはい、
岩崎
さんは脳科学者でアメリカの有名な大学でも研究された博士なんですよね。
はい、
でその、まあ、彼はそういった意味で、まあ、脳磨きっていう言葉になってますけども、まあ、マインドフルネスっていうのをその脳の科学のところから、まあ、分析してるってことで、僕はすごく勉強になりましたね。
面白いですね。マインドフルネスっていうそのある意味目には見えないものと、うん、それからそうやって脳科学っていうものすごく科学の世界のこう融合っていうのがまた面白いですね。
そうですね。で、和崎さんって科学者でもあるんですけど、その奥様がすごい素敵な方でパートナーシップセミナーとかもやってるんですよね。すごいユニークな活動されてる方ですよ。奥さんもすごい素敵な綺麗な方ですけど、2人で教えるってねなかなかできないと思うんですけど、それをやられてる方です。
はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ということでこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。お待ちしています。以上ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
空っぽのポケットほど人生を冒険的にするものはない、ビクトル・ユーゴ。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。健さんの感情のねことについて改めてラジオミニセミナーで取り上げたんですが、それこそ健さんはその以前ちょっと前の メッセージの紹介のところで僕はのその中庸じゃなくって感じ切るんだって、でもいいことを感じたら逆も感じるようにするっていうふうにおっしゃってますけれど、でもその一般的な私たちみたいにやっぱり恐れとか不安っていうのがわーっと押し寄せてきてどうしようとかってなっちゃうことってないですか？
あのね、いろんな感情もちろん僕も人間ですからありますよ。でもそれをね、上手に処理するあのスキルがあるんですよ。例えば怒るときっても、最近あんまり怒ったことないけど、まあ、例えばそのよく入りするおばさんがいるとするでしょ、そうするとおばさんに対してえって思うじゃないですか。その時に怒りが出たときってのはそれにちゃんと言葉を乗せるんですよ。今ケンさん怒り浸透モードとかっていう風にすると今怒ってるぞみたいな、自分がそうなってるなってことをちゃんと認識するんですよ。
はいはい。
そのなんかだから怒ってない怒ってないみたいじゃなくて、めっちゃ怒ってる、何あのおばさんみたいな、そういう風なのでも隣、まあだからせいぜい2秒ぐらいかな、何これっていう風になった時に一回深呼吸して、あすごい珍しく怒りが出たなって、なんでだろうって自分が後に2人目のに急に入りやがってみたいな思った、でそしてその後にでもおばさんってひょっとして事情があったのかもしれないなとかっていろいろなって、でだんだんその怒りを手放せるようになるんですよね。でこれは不安が来た時も、まあ、あんまり最近ありませんけど、それがなんか来たとしたらお金の不安なりいろんな不安なりっていうのはその基本的にその理論的じゃないんですよ。だお金がいっぱいあったとしてもお金の不安っていうのは来るんですよね。でそうなった時に、あなんでこういうふうな感情になるのかな、これはだから例えば家族が健康がダメかもしれないとかって、なんか病気になったらどうしようとかっていうのも同じですよね。まあ、でもその時に考えるしかないですよね、考えてみれば。
そうですね、
うん、それはお金がなくなった、仕事がうまくいかない、自分が病気になった、でも自分ががんになったらそこからがんとどう向き合うのか始まるわけで、なってないうちからその心配にエネルギーを使ってる意味もないわけですよね。だそうやって感情が来た、でもこの感情って何なのって見たら、そのただ単に感情が流れてきただけで、言ってみればなんかこう海で泳いでたらなんかゴミが流れてきたみたいな、そういうもんですよ。でその時に自分で冷静に一つ一つ処理できるかどうかっていうことなんじゃないでしょうかね。
ケイさんはやっぱ長年その感情について学んでこられて向き合ってきてるから、そういうふうにこう淡々と処理ができるわけですかね。
あの3日でできるわけじゃないですよ。でもあ感情ってどういうものなのか理解して、そういったのとどういうふうに付き合うのかってことができるようになってくるとだいぶ上手になりますよね。
そうですね、はい、ということでこの番組ではあなたからの感想、またケンさんへの質問もお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリか公式のホームページご確認ください。でまた毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店もスタートしています。そしてヒマラヤアプリで好評配信中のディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンプレミアム、4500万ダウンロード突破を記念して年内は無料でバックナンバーをお楽しみいただけます。ディアケンプレミアム以外にもヒマラヤだけで聞いていただけるこぼれ話も実はケンさんと私でこそっとこう収録をしてるんですよね、ケンさん。この収録の合間にね、はい、なのでそちらもぜひ配信していますのでヒマラヤでお聞きになってみてください。ヒマラヤアプリの視聴方法はケンさんの公式アプリか公式ホームページご確認ください。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアケン、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。魔法の国サトゥーの話、そこで誰も